天地の作り主、ご自分の一人子を与えられたほどにこの世を愛してくださった全能の神様、美しい秋の日を与えられて、ともどもにこの礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。澄み切った空気の中で太陽の光に映える花や紅葉の始まった木々に囲まれて、また何よりも兄弟たち姉妹たちの愛と信頼に包まれて、あなたの恵みを賛美することができますことは私たち一同の深い喜びであります。心から感謝いたします。しかし神様、私たちはあなたの恵みを心から感謝しながらも、同時に今深い恐れを感じています。人類はこれまで数限りない戦争をしてきました。そしてあなたから与えられた多くの尊い人命を奪い、人間が代々にわたって築いてきた素晴らしい文化を破壊し、あなたが美しくお作りくださった自然を壊し、人々の心に廃墟を残してきました。それにもかかわらず、私たちの世界は証拠りもなく同じ過ちを繰り返そうとしています。アメリカの議会がついにイラクに対する攻撃を承認しました。テロもやみません。神様、どうかこの世界を憐れみ、あなたの平和をお与えください。神様、全世界にはキリストの体である教会が多くあり、また主イエスを信じる人々が大勢いますのに、憎しみと報復の悪循環を断ち切って戦争を防ぐことができないままでいます。そればかりか、それを支持し後押しをする者さえあることを深く恥じるものであります。神様、どうかこの罪と弱さを憐れみ、本当に主イエス・キリストに従って働くことができますように力を与えてくださいますよう切に祈ります。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。教会に連なるお一人お一人のために祈ります。愛する家族を失った寂しさの中に今もなおある兄弟姉妹を慰め支えてください。不安や悩みを抱えて生きている人々を励まし、孤独な人々を慰め、教会に来ることができないでいるご高齢の方々や病気の友をお守りください。突然怪我をされてそのために礼拝においでになれなくなった友があります。どうかあなたが癒しの御手を伸ばしてくださいますように。若き人々には生きる上でのはっきりとした目標をお示しください。道を求めるともにあなたの光を照らしてください。洗礼を受けるための準備をしつつあるともに、どうか良い導きを与えてください。旅行中のともに旅路の安全をお与えくださいますように。 教会学校の愛する子どもたちの心と体をどうかお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝を最後まであなたご自身が親しく導いてくださいますように、そして私たち一同に新たな希望をお与えくださいますようにお願いいたします。また今日礼拝後の集会の上にあなたの豊かな祝福がありますように祈ります。感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週に引き続いてヨハネ黙示録の9章について今日はお話をしたいと思います。今日のところは13節からでありますが、そこにはこう書いてあります。第6の天使がラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から一つの声が聞こえた。この声は、おそらく8章に出てくる聖なる者たちの祈りで、これに対する神様の応答だろうと思われます。で、8章の4節にはこう書いてあります。3節から読みますと、また別の天使が来て手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。この祈りに対する神の答えが今日の箇所に出てくる一つの声となって聞かれたと、そういうことではないでしょうか。宗教改革者のマルチン・ルターが、たとえ言葉にもならないうめきでしかない祈りでも天に昇り高らかに鳴り響き神の耳に達すると、そう言いました。聖なる者たちの祈りはちょうど祭壇で焚かれる香の煙のように一筋の香ばしい香りとなって神の御前に立ち上っていく。そして神様はそれに応えられます。しかしこの時与えられた神の答えは不吉でした。大変不吉な答えです。大きな川、これ14節ですが、今日のところ9章の14節ですが、大きな川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の天使を放してやれ。で、するとその4人の天使が人間の3分の1を殺すために解き放されたと、そう書いてあります。大変不吉な答えです。で、このことは私たちを大いに困惑させます。こういうのを読むとどう考えていいのかわからない。先ほどオリーブ会というところで、あの教会学校に子どもさんたちを連れていらっしゃる親御さんたちが私の部屋に来られて自由に話し合う、そういう会なんですけれども、その会で神様がもし愛の神様であるとするならば、どうしてこの世にはこんなに大きな苦しみとか悲しみとか災害とかそういうことがあるのですかと、そう問われました。大変大事な問いでありまして、聖書の、一つの中核だと言ってもいいと思います。で、この時、この黙示録の方に戻りますと、4人の天使が人間の3分の1を殺すために解き放されたという、このことは 同じ性質の問いを私たちのうちに引き起こします。私たちはとても困ります。しかしこういうことは実は私たちの世界の現実を示していると言っていいんではないでしょうか。この世ではしばしば私たちが見たり聞いたりしております通りに強大な権力、強大な軍事力を持つ者がやりたい放題をしています。そして貧しい人々や子どもたちといった社会的な弱者が苦しめられています。そういう現実があります。でこの現実に対して異議を申し立てる人々もおりますけれども、例えば旧約でいうと預言者たちでありますが、この人々は迫害され、投獄され、ついには殺され、理不尽な苦しみを押し付けられます。主イエスの十字架という出来事はそうした諸々のことの究極的な現れでありました。でこれがこの世界の現実なのであります。そしておそらくなかなか納得できないという人も多いと思いますけれども、このような現実もまた神の承認なしには起こらない。聖書はそう考えています。神の承認なしには起こらない。人間の思いをはるかに超えた神の計画によってこの4人の天使は人間の3分の1を殺すために解き放された。つまり災いをもたらす許可を神様は彼らに与えたというのであります。少し戻るんですが、先ほど聖なる者たちが祈ったということを申しました。でその祈りは子羊が、例えば8章の17節にありますように、子羊が彼らの牧者となり命の水の泉へ導き、神が彼らの目の涙をことごとく拭ってくださるようにという祈りだったと思います。神様が苦しんでいる人たちの目の涙をことごとく拭い去ってくださる日が来るように、それが聖書の祈りだと思います。でしかしこの祈りは最後には必ず聞かれると私たちは信じておりますけれども、ご利益宗教といわれるものが安易に約束しているような調子のいい話ではないのです。でそれは神がそのような不正な苦しみをこの世界の中で引き起こしている人々がいて、その人々を神様が裁かれるという、そういう厳しい一面を同時に持っています。そういう正しくないことを神様は放ってはおかれない。で神様は裁かれる。先ほど私は神は災いをもたらす許可を4人の天使に与えたという意味のことを申しましたけれども、この災いは人間世界に対する神の裁きです。神の裁きとしてここには描かれています。そしてその裁きが始まります。今日のところはその裁きが始まる時の話です。4人の天使がユーフラテスのほとりにつながれていたっていうんですが、まずそのことから始めてみたいと思います。ユーフラテス川というのは今盛んに話題になっている今日のイラクの中央部を北西の方から南東に向かって流れ下る大きな川です。 どなたもご存知のようにこの流域メソポタミア地方と呼ばれますが、チグリス川、ユーフラテス川、この2つの大河に挟まれた地域は古代文明発祥の地でした。そこに今のイラクという国家があります。そこを流れている川です。で、古代のユダヤ人はこのユーフラテス川というのは約束の地の東側にあって、でこの川が東の方から侵入してくる敵を防ぎ止める最前線であると、そういうふうに考えていました。そのほとりには神に代わって敵対者を懲らしめる、そういう役割を担っている4人の天使がつながれていた。つまり通常は神のコントロールのもとにある。時々それが解放される、解き放される。で、今それが解き放されたというのです。そして神の裁きを代行する。で、4人というのは仲介者によりますと東西南北、この4つの方向を意味しているということです。で、つまりこの懲罰の天使は東西南北その全部、つまり全地に対して力を発揮する。そして今や神の御心に従わない全世界に対して裁きが下されるというのであります。もしかすると、アメリカのそそっかしいクリスチャンの中にはブッシュ大統領こそこのユーフラテスのほとりにつながれていて今解放された、そういう4人の天使の一人ではないかと、そういうふうに解釈する人がいるかもしれませんが、これはもちろん間違いであります。で、ここに書かれてあるのは神様が裁かれるということであって人間が制裁するということではありません。4人の天使たちは続けて読みますと15節にその年その月その日その時間のために用意されていたと言います。で、歴史の支配者である神がいつかこの世の不正を裁かれる、懲罰を下す。で、その日のために天使たちは備えられているというのであります。2億の騎兵を手勢として持っていた。で、この2億というのは想像もつかないような大きな数字ですが、つまりものすごい力ということでしょう。この4人の天使たちはものすごい力を持って裁きを代行する。そしてその騎兵の兵士たちはそれぞれ炎、紫、硫黄の色をした胸当てをつけていたと言います。で、これはその後にも出てくるわけですけれども、炎とか火っていうのは同じことですね。煙っていうのは紫と言われている色と通じています。そして硫黄、こういうあの色をした胸当てをつけているということは聖書に出てくる災いの代表的なものをこういうふうに書き表していると考えられます。で、馬は蛇に似ている尾っぽを持っていた。その尾っぽの先の方に頭があって、それで人に害を及ぼすというのですね。ちょっと想像もできないようなあの馬でありますけれども、このヨハネ黙示録の著者の想像力が縦横に発揮された場面だと考えてよろしいでしょう。そういうことによって地上で人間の3分の1が殺されると。先ほども言いましたように、このことを 神が心から望んでいらっしゃるというのでありません。私はそういうふうには聖書は読めない。これはむしろ私たちの世界の現実を示したものだと私はそう考えています。で、その点から見ますと3分の1が殺されるというのは決して誇張でも何でもない。私たちの世界はまさにそういうことを繰り返してきたのではなかったでしょうか。私たちの世界の歴史には大量殺戮ということがしばしば行われました。動物の他の種で同じ種同士がこのように大量に虐殺し合うという例を私たちは他に知りません。人間だけです。私はこの3分の1が殺されるというこの言葉を読んだときにすぐそのことを想像しました。何回も何回も繰り返されてきたあの大量虐殺、それを私たちは連想いたします。その意味でこれはこの世界の現実です。埼玉県の東松山というところに丸木美術館というのがあって、皆さんの中にはいらっしゃった方は多いと思いますが、広島出身の画家の丸木位里さんとお連れ合いのトシさんと、この2人は2人とも画家でありまして、お二人が何年もかけて描いた原爆の図という渾身の力作があります。大きな絵です。それがこの丸木美術館には大体いつ行っても展示されています。時々どっか他のところで展示会があるとかいうことで運ばれていったり、あるいは外国に運ばれていったりというふうなことがありますけれども、運が良ければ全部を見ることができます。見て本当に戦慄するというんでしょうか、原爆が落ちた後の広島でどういう状態であったかということがよくわかります。恐ろしい絵です。しかし丸木夫妻は原爆の図だけを描いたのではありませんでした。原爆の悲惨さを描いていく中で今世紀同じような性質の大虐殺が世界の至るところで繰り返されてきたことに気づくのです。そして次第にその視線を広げていって、この二人が南京大虐殺という恐ろしい絵を描きました。それからアウシュビッツを描きました。沖縄戦を描きました。水俣も描きました。でまた同じ広島の絵でも強制労働のために連れてこられて不幸にも広島で被爆して死んだ朝鮮の方々を描いています。で日本人の遺体は比較的早く引き取られて葬られたわけですけれども、この朝鮮の人々の遺体は長く放置されていました。でそのためにカラスが飛んできて遺体をついばんでいる。丸木さんたちはこの方々を悼んでカラスという 無残な絵を描きました。で、どんなにふるさとのことを思いながら死んでいったか、この人たちの心をマルクさんは大変印象的な仕方で描きました。この絵の上の方に美しいチマチョゴリ、つまり朝鮮の人たちの、まあ、私たちが言えば私たちの言葉で言えば着物にあたるような美しいチマチョゴリが空を飛んでいくんです。ふるさとに向かって。そういうところを絵の上の方に描きました。それからこれはあの方々お二人がアメリカにこの絵を展示するために持ってった時に、体験したことに基づいているという説明を聞きましたが、あるところで展示をしておりますと、年取った紳士がやってきて、実は私たちの息子も広島で死んだんです、原子爆弾で、そう言われたんだそうです。それで丸木さんはハッとして、あそこで死んだのは日本人だけじゃない、で話を聞きますと、日本を爆撃にやってきた B-29 の操縦士で、飛行機が墜落して落下傘で、降下したんですけれども、そこで日本軍に捕まって捕虜になった、そして広島に収容されていたというのです。で原爆にあった、でいろんな人がいたでしょうけれども、丸木さんの描いたその米軍兵士の絵の中には女性もいます。そしてこれらの人たちは丸木さんのお話によりますと、原爆ですぐ死んだわけじゃない、そういう人たちもいたかもしれないけれども、みんなが原爆で直ちに死んだというわけではない、助かって外へ出た、でそこへ日本人が通りかかって、こいつらがこういうひどいことをしたんだと言って、みんなで寄ってたかって竹槍で突き刺して殺したというのです。そういうことを描いた絵があそこにはあります。まだ行ってらっしゃらない方はぜひ一度行くべきだと私は考えています。人類は何度こういう大量虐殺を繰り返してきたことでしょう。人間の3分の1が殺されたとヨハネ黙示録は書いていますけれども、これは私たちの世界の現実なのです。人類全体というわけではない、3分の1です。でしかしこの3分の1という数字は世界の存立を脅かすほどの数字です。そして過去に何度も何度もこのような経験を繰り返しているのに、20節には殺されずに残った人間は自分の手で作ったものについて悔い改めないと書いてあります。人間は悔い改めない、自分の手で作ったものについてというのはその後に出てくる言葉を、まあ、意味していると思いますが、偶像を礼拝することをやめないということです。偶像とは何でしょうか。偶像とは 自分のあるいは自分たちの欲望や自分たちのイデオロギーやそういうものが絶対化されたものを言います。単に何かの神の像というのではありません。偶像とは自分の欲望、自分たちの欲望、自分たちのイデオロギーを絶対化したものが偶像です。それを拝むことをやめない。そしてそのところから人を殺すことをやめない。まじない、みだらな行い、盗み、これを悔い改めない。人類はそういうことを繰り返している。で、この黙示録を書いたヨハネはこういう幻の形でこの人間世界のありようを非常に正しく描いているのではないでしょうか。人類は今こそ本当の悔い改めを必要としています。祈ります。神様、私たちが本当に悔い改めることができますように、自らの罪と過ちを、そして弱さを告白してあなたの御前に心から許しを祈る、そのような生き方をどうか今こそ私たちが、そして全世界の人々がすることができますように助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌532番。